皆さんこんばんは。急遽私がさせていただくことになりました。ぜひお祈りください。今日のこの不正な管理人の例え、非常に分かりにくいところなんですね。また現在でも起こり得そうな話でもあります。イエス様は不正な管理人の例え話を弟子たちにされました。それではまず一言お祈りをいたしましょう。ご在天の地なる神様、まだこのような愚かな者があなたの御言葉を取り継ごうとしております。どうぞこの者を清めてくださって、あなたの御心をまっすぐに語ることができるように助けてください。また集まられたお一人お一人の上に、配信を通して見られるお一人お一人の上にご聖霊が働いてくださいますように、はじめにお委ねして主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。それではこの箇所ですね、もう一度概要を見ていきたいと思います。16章の一節をお読みします。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。この時代はですね、主人が自分で財産を管理をしないで専門の管理人に財産の管理あるいは運用を任せるということはよくあったようです。その管理人が無駄遣いをしているという告発がありました。2節、主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。主人はですね、怒って呼び出して、そして証拠となる会計報告を出せと言います。まあ首の宣告ですね。まあ適当に管理をしていたので当然のことでもあります。3節4節をお読みします。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう、管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。もうクビになりそうなので必死に彼は考えるんですね。今まで頭で考える仕事、デスクワークをしてきたので力仕事はできないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、また主人には報告書を出せと言われている。この報告書を出してしまえばもうそこで終わりです。だからそれまでに何とかしなければいけないと管理人は考えました。そこでひらめいたんですね。それまでの間に他の人に雇ってもらえるようにすればいいんだ。5節6節を読みします。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100パテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り座ってすぐに50と書きなさいと言った。油100パテというのは1パテが40リットルですので4000リットルなんですね。その借りがありました。この4000リットルというのは個人のレベルの貸し借りの単位ではなくて、もう商売ですね、ビジネスの量です。ですからこの債務者も主人ほどではないけれども金持ちだったと考えられます。その100パテの借りの半分、50パテを減額したんですね。これは私たちの感覚でいけば会社であれば背任行為ですね。また取引先との癒着です。7節を読みします。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。 彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。この100コルというのは、1コルが400リットルなので、4万リットルの小麦となるんですね。これも大量の取引であることが伺えます。その100コルを80コルまで値引きをするんですね。これも何と言いますか、姑息というか、値引きをすることによって自分を売り込もう、自分を雇ってもらおうというそういう思惑が見え見えです。こんなことは普通許されることではありません。しかし、主人は次のように言うんですね。8節。主人は、不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは、自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。なんとここで褒められたんですね。ここまで私を裏切るつもりなのかと言うんではなくて、褒められたんです。狡猾とも言えるその行動を賢いと言われているんですね。ここでも私たちは訳がわからなくなってしまうんです。一体どういうことなんだろう。なぜ褒められたんでしょうか。それは、クビにされるまでの少しの時間を使って自分で考えて行動したからなんですね。主人は不正を褒めたんではなくて、賢く考えて素早く行動したことを褒められたんです。この8節にあります、この世の子らというのは、まだ救われていないという、そういう人のことを言うんでしょうね。そして、光の子っていうのは救われている人のこと。ここでは、弟子たちのことを指しています。ですから、弟子たちよりも世間でですね、仕事や商売をしている人の方が賢いと言われているんです。また、ここにあります、自分と同じ時代の人々の扱いが賢いというのは、世間での人間関係の付き合い方とか、世当たりがうまいということを言っているんですね。9節。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば、富がなくなったとき、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。不正の富、このごまかした富で自分の友を作りなさい。これは一体どういうことなのかと、私たちは思ってしまいます。しかし、ここで言われている不正の富というのは、この世の富、この世の富を意味しているんですね。この世の富で自分のために友を作りなさいという意味であれば少し受け入れやすくなりますね。また、富がなくなった時というのは、命がなくなった時、死んだ時ということです。つまり、この世の富を使ってクリスチャンの友を作りなさいと言われているんですね。この世の富を使って救いに導く友を作りなさい。そうすれば、あなたが天に召されたときに、クリスチャンの友が永遠の住まい、天国に迎えてくれるということを表しています。これで、なんとなくこの例え話の意味が分かってきたんではないでしょうか。今日はここから3つのことについて考えてみたいと思います。レジュメの方にもありますように、まず1つ目は、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実ということですね。10節を読みします。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。この例え話にあります大きなことというのは神様の富のことなんですね。また、最も小さなことっていうのは、この世のことです。この世のことです。神様の富は、計り知れない富があるんですね。ここに出てきております、金持ちの主人。これは、神様のことを表しています。ですから、神様の富は、 尽きることがないんですね。11節を読みします。ですからあなた方が不正の富に忠実なければ誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。ここで指摘されているのはこの世の富、お金とか仕事は小さなことですけれども、この小さなことに忠実でなければならない。そうでなければ誠の富、すなわち神様の富を任せることはできないと言われているんです。12節、また他人のものに忠実でなければ誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。例え話の前半の方を読んでいますと、管理人は主人の財産を無駄遣いしているので、他人のものにも忠実でないように私たちは感じられます。しかしここで教えられていることは、不正をしても良いということではなくて、神様から与えられている富、神様から与えられている富を忠実に用いるということなんですね。神様から与えられている富というのは、神様の愛であり、また恵みであり、救いです。あなた方が神様のご計画に忠実でなければ、それは任すことができないと指摘されているわけです。次に、二つ目のクリスチャンにとってのお金ということについて考えたいと思います。十三節。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここではっきりと神と富に、とに仕えることはできないということを言われています。この例え話では、不正なこの管理人はお金とか暮らしに執着しているように見えていますが、イエス様はお金ではなく、神に仕えることが大事だということを教えられているんですね。14節。金銭を好むパリサイ人たちは、これらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。パリサイ人はイエス様のこの教えを嘲笑いました。馬鹿にしたんです。なぜならば、パリサイ人の常識としては、神様は愛する人を富ませるんだと。富は神様に愛されている証拠だと、そのように考えていました。金持ちは自分は神様に愛されて祝福されているんだというふうに考えていたんですね。でも本当にそうなんでしょうか。もしそうならば、経済的に豊かな人ほど信仰が深いということになります。また、生活が苦しい方は信仰が浅いということになってしまいますね。その論法で考えてみれば、健康な人は信仰が深くて、病気の人は神様から祝福されていないということにもつながってきます。病気になられた方は信仰が薄いんでしょうか。そんなことはありえないんです。確かに聖書の中には、アブラハムとか、ヤコブとか、ソロモン、彼らは豊かにされました。財産は祝福の一つの表れであるというふうにも書かれています。しかし、そのお金とか財産は、信仰における祝福の印、祝福の印、あるいは証拠とは限らないんですね。イエス様は永遠の命を持つために何をすればよいのかという、そういう質問を受けられたときにこのように答えられています。マルコの10章の23節には、イエスは弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのは何と難しいことでしょう。富を持つ者が神の国に入るのは何と難しいことでしょうと。なぜ 富を持つ者は神の国に入ることが難しいんでしょうか。それは生活が満たされている人は不足を感じないので神様に求めようとしない、あるいは自分の力を過信して高慢になってしまうということもあります。あくまでもお金っていうのは手段ですね。生活を営んでいくとか、教会を立て上げて維持して運営していくこととか、それには必要です。でありますけれども、お金は目的ではありません。良いことにも悪いことにも用いられますね。お金とか富は、それは神様のものであって、今私たちに預けられている、そういうものなんです。天国に持っていくことはできませんね。この世に生きている間だけ有効なものです。ですから、クリスチャンはお金に左右されずに優先順位をつけて判断をしていくということが求められるのではないでしょうか。また一方でですね、お金は不純であるとか汚いものでもないんですね。私たちはそういったお金に対するバランス感覚が必要です。昨年の秋に柏伝道所は大きなお金で街道を取得しました。現状を考えると分相な街道です。しかし神様の御言葉を伝える器として用いられるようにと教会がお捧げしたんですね。神様の御用のために捧げるという、そういう信仰が大切だと思います。三つ目です。誠の富を任せられるものとなるということですが、神様の富っていうのは愛と恵みです。この富は計り知れないものであって、使っても使っても尽きることはないんですね。なくなるということはないんです。この愛の表れとして神様は一人子であるイエス様を私たちに送ってくださって、私たちの罪を取り除くために十字架にかかって死んでくださいました。この神様の富を管理するものになるということを私たちは求められています。では管理を任せられるには私たちに何が必要なんでしょうか。それは先ほどにありました小さなことに忠実であるということですね。不正な管理人は報告書を出すまでの少しの時間を使って必死で考えて、自分の置かれているその立場、それを利用して計画してすぐに行動を起こしました。報告書を出すまでの猶予がどれくらいであったのかということは聖書には書かれておりませんが、それは2、3日なんでしょうか。長くても1週間以内でしょうね。このことを主人は評価をされました。神様の時間、これは永遠です。しかし私たちに与えられている時間は限りがあります。有限なんです。またイエス様の再臨の日が近いということもあります。ですから私たちにはそんなに時間はありません。私たちも神様に報告書を出すことを要求される日がいつか来ます。管理人が主人の財産を無駄遣いしていたように、私たちは神様から与えられている富を無駄遣いをしていないでしょうか。私たちが管理するのはお金だけではないですね。他にも仕事とか家族とか子育てとか、また人間関係、いろいろあります。しかし究極的には神様の愛である、その福音を伝えることですね。イエス様は弟子たちにこの世のこのように賢くあるようにと言われました。もう三、四十年ぐらい前でしょうか。会社員時代、私はアパレルメーカーに 勤めていました。で、ある会議の時にですね、売上を伸ばすにはどうすればいいのかという議論になったんですね。営業は企画の方にですね、売れる商品を作れと言うんです。で、企画の方は営業はもっと営業努力をするべきだというふうに求めるんですね。もういつもあるような話です。その中で真面目そうな若手の社員がですね、次のように言ったんですね。僕は本当に良い商品を作れば売れると思います。お客様が感動するような良い商品を作ればいいんではないでしょうかと言ったんですね。その通りなんです。その通りなんですけれども、しかし物が溢れている時代には良いものを作れば売れるというほど単純ではないんです。ライバル会社がいっぱいいるんです。販売促進、あるいはマーケティングの方法とか、どこに出店するかとか、様々な要素が組み合わされないと売れないんですね。そのために投資も必要です。そしてファッションですから時代の流れを読むということも必要です。イエス様の福音はどうでしょうか。本物で良いものです。感動を与えるものです。しかし、この日本においては宣教が拡大しているとは言えませんね。福音が最高のものであるならば、より私たちの伝える工夫が求められているんではないかと思うんです。ただ神様にお委ねしましょうと。それだけでは伝わらないのが現状なんですね。神様から誠の富を任せられる管理人としての、そういう自覚と工夫が必要なんではないでしょうか。八節に、自分と同じ時代の人々とイエス様はなぜ言われたんでしょうか。今同じ時代に、この同じ日本で同じ空気を吸って今を生きている人がいるということは、これはある意味奇跡です。その同時代の人々は世代によって考えることとか興味とか、また抱えている課題はそれぞれ違うでしょう。私たちはそういった観察力とか、人の気持ちを汲み取る力が必要ですね。また、この時代の流れを感知する洞察力も必要でしょう。そう考えていくと、もう難しくて、もうできませんと諦めてしまいそうです。しかし、ルカの12章の48節にはこのように書かれています。お開きください。ルカの12章の48節。ルカ12章48節。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。皆さんは多くのものを与えられているでしょうか。私たちは救いと永遠の命というのを、多くのものを与えられています。そしてそれぞれに違う賜物を与えられていますね。そのことを感謝するならば、多くを神様にお返ししましょう。しかし神様ご自身は不足を感じておられるわけではありません。それならば、私たちと同じこの時代に生きている隣人にお返ししてはいかがでしょうか。最後に第一ペテロの4章の10節、パウロの言葉をお読みいたします。第一ペテロの4章の10節、470ページ。第一ペテロ4章10節、470ページ、10節お読みします。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。私たちは誠の富を任せられるものとして、さらに知恵が 与えられるように求めていきましょう。そして神様から報告書を出せと求められた時に、慌てることなくその報告書を提出できるような、そのような生き方ができればと願います。神様から預けられたものを、この限られた人生において最大限に用いていく。そして神様の恵みこそが豊かさであるということを改めて覚えたいと思います。一言お祈りいたしましょう。ご大天の地なる神様、本当に私たちは愚かなものでありますけれども、このようなものでさえあなたは与えてくださって用いようとされておられます。どうぞこの愚かなものを通して、あなたの素晴らしい富である愛、救い、恵みを、まだあなたの福音を知らない方々に述べ伝えていくことができるように用いてください。このひとときをお委ねして、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。